私たちは前回から詩編の22編の御言葉に耳を傾けております。前回は1節から5節までの御言葉に注目しました。ダビデはこの時、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと声を上げて、本当に神様から見捨てられるという経験をしたということが分かります。ところがそのような悲しみ苦しみの中から賛美の歌が生まれてきました。3節、けれどもあなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美ですと、賛美が生まれてきたということを前回私たちは学びました。その賛美するダビデの姿を通して、信仰の素晴らしさということを前回私たちは教えられました。そのダビデが今日の箇所に入ると、再び現実の中に戻されているということが分かります。6節と7節8節を読んでみたいと思います。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしりの的、民の蔑みの的です。私を見る者は皆私をあざけります。口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、助け出してもらえばよい。主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだからと。このように先ほどまで賛美していたはずのダビデの口からつぶやきの言葉、嘆きの言葉が発せられているということが分かります。神様の素晴らしさに心満たされていたはずのダビデが再び現実に戻されたということだと思います。このような詩編の展開を通して、私たちはダビデの賛美というのは決して苦しみや悩みから解放されたことゆえの賛美ではないということがよくわかると思います。苦しみや悩みの中にある賛美であるということ。ダビデは苦しみ悩みから解放されているわけではないんですね。なおも彼は問題を抱えたままです。しかしそこから生まれてくる賛美だからこそ意味があるのではないでしょうか。ダビデのどのような悩み苦しみの中で、どのようにしてどのような賛美が生まれてきたのか、私たちは今日の箇所に注目をしていきたいと思います。ダビデは神様に向かって言いました。しかし私は虫けらです。人間ではありません。この告白の言葉より、ダビデの悩みとは自分が自分であることの悩み、自分の存在に関する苦しみであるということが分かります。このようにいろんな苦しみ悩みがあると思います。病気の悩みや人間関係の悩みやお金の悩みやいろんな苦しみがあると思いますけれども、でも一番深い悩みというのは自分が自分であることの悩み、自分が存在していることに関する悩みというのが私たちにとって一番深い悩みではないだろうかと思います。ダビデはまさに今そのような悩みを抱えているということが分かります。もちろんダビデは虫けらではないんですね。そして神様によって作られた大切な人間なんです。ところがこの時のダビデには自分が虫けらのように感じられていました。自分が人間ではないと感じられてしまっていました。自分の価値に対する不安というものをこの時のダビデが抱え持っていたということが分かります。あのダビデにしてこのような心境になってしまったという点が私たちには驚きではないかと思います。ダビデは若い時からイスラエルにとっての英雄でした。まだ少年だった時に敵軍であるペリシテ人の大将ゴリアテを倒し、イスラエルの英雄になった人物です。そしてその後イスラエルの偉大な王になりました。誰もが尊敬する信仰の勇者です。誰よりもセルフイメージの高い人だったんじゃないかなという気がしますけれども、しかしこのダビデにしてこのような心境になるというのは私たちにとっては驚きではないだろうかと思います。でも全ての人がこのような状態になりうるということだと思います。誰もが皆自分に対する自信を失い、 自分が自分である悩みを抱え持ってしまう可能性があるということを私たちはこの箇所から教えられるのではないでしょうか。どうしてダビデこんな心境になってしまったんでしょうか。ダビデ続けてこういうふうに言っています。人のそしりの的、民の蔑みの的です。ダビデに対する人のそしりや蔑みが原因であったということが分かります。しかもダビデは人のそしりや蔑みの的となっていると自分で告白をしております。ダビデは人のそしりや蔑みが集中的にぶつけられる的になってしまっているということです。ダビデを見る人は皆ダビデをあざけりました。口を尖らせ頭を振りながらダビデをあざけったとダビデは7節で告白しています。これは人が人をあざける時の姿や態度を表していると考えられます。つまりダビデを見る人々は言葉と態度、その姿をもってダビデの人格を否定したということであります。しかもそのような人が一人二人ではないんですね。ダビデを見た人は皆ダビデをあざけたとここに記されてあります。このような体験に耐えられる人っていないんじゃないかなと思います。私たちにとって人格を否定されることくらい悲しいことはありません。辛いことはありません。特に人から受けるあざけり、蔑み、心ない誹謗中傷の言葉に私たちは誰もが皆深く傷ついてしまうのではないでしょうか。しかもそれが一人二人ではない、みんなからぶつけられる攻撃であるときに、もう私たちは生きる希望すら失ってしまう、そんな体験になってしまうんじゃないかなと思うんですね。それがまさにダビデがこの時に体験していた体験だったということであります。人々はダビデに向かって言ったそうです。8節、主に身を任せよ、助け出してもらえばよい、主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだから。これは人々がダビデに対して神様への信仰を進めている言葉ではないんですね。これはダビデの神は無力であると、何もしてくれないと皮肉交じりに語っている言葉であります。不幸であるダビデに対して神様何もしてくれないではないかと彼らは楽しみながらバカにしている。私たちにも試練の時、苦しみの時があると思います。そしてクリスチャンでいてもですね、いわゆる不幸に見えてしまう時ってあると思うんですよね。でそういう時に信仰者でない家族や知人に言われてしまうことがあるかもしれない。クリスチャンなのになぜあなたはそんなに不幸なのかと、お前の信じている神はなぜこんな不幸をお前に与えるのかと、神を信じていることに何の意味があるのかと言われてしまったら、私たちもとても悲しいんじゃないかなと思いますね。それは本当につらいことではないかなと思います。でも私たちはこの聖書の箇所を通して、これはもちろんダビデの経験なんですけれども、イエス様も十字架上で同じ体験をされていたということを教えられます。イエス様も十字架上で人々から散々あざけられバカにされました。イエス様は人々から言われました。神殿を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこいって、そのような言葉をぶつけられました。さらに、他人は救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じようとあざけりの言葉をぶつけられました。さらに、彼は神により頼んでいる、神のお気に入りなら今救い出してもらえ、私は神の子だと言っているのだからと、この人は神のお気に入りなのだから救い出してもらえと言えというふうにですね、そのようにこうあざけられている、 そういう体験をイエス様はされていると。そして人々は頭を振りながらイエス様を罵ったという言葉も福音書を読むと出てくる言葉であります。こういう記事を読んでいくと、詩篇22編にダビデに起こったことがイエス様にも同様に起こっているということ、そして実は詩篇22編の御言葉というのはイエス様の十字架の予言になっているということに私たちは気づかされるわけであります。そしてイエス様はダビデが詩篇22編で体験された苦しみというものを味わいながら、思い出しながら十字架上の苦しみを忍ばれていたということも分かってきます。私たちも時々そういう辛い経験することがあるかなと思いますね。人々からあざけられる、蔑まれる、虐げられる、人格を否定される、それはとっても辛いことですね。本当に生きる希望を失ってしまうような、深く傷ついてしまう体験だと思いますが、それは実はダビデの経験であり、そしてイエス様の経験であったということをその時思い出すものでありたいと思います。さて、私たちが注目したいのはその後の展開であります。それは本当にダビデにとって惨めな経験でした。惨めな気持ちになる経験でした。でもそのような惨めと思われるような深い苦しみ、悩みの中からも賛美の言葉が生まれてくるということ、そのことを私たちは注目していきたい。9節に入るとダビデは神様を賛美するんですね。この記事を通して賛美っていうのは苦しみの中にあって希望の世界を私たちに開くっていうことを私たち教えられるんではないでしょうか。そしてその賛美というのはやはり神様を覚えること、神様がどういう方であるのかということを意識すること、神様が自分にどのように関わってくださっていたのかということを覚える、その時に賛美が生まれてくるということを私たちこの箇所を通して覚えるものでありたいと思います。9節と10節をお読みいたします。誠にあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。このように告白し、そして賛美しているということが分かります。ダビデにとって神様ってどういう方だったんでしょうか。一番目にダビデを母の胎から取り出してくださった方でした。これはダビデがたまたま生まれてきたのではないってことですよね。偶然この世に生まれてきたわけではなくて、神様の意思に基づき、神様のご計画の中で、神様によって作られた大切な価値ある存在であるっていうことです。ダビデが今存在しています、生きています、その存在の根底に神様がおられるということ、そのような自分の理解を持っていたということ、私たちここで教えられることではないでしょうか。2番目に神様はダビデを母の乳房により頼ませてくださった方でありました。生まれたばかりのダビデはもちろん赤ちゃんのダビデですけども、全くの無力ですね。そして弱い儚い存在です。もしそのまま放置されてしまったならば、すぐにでも死んでしまうような非常に儚い存在でありました。そのダビデのために神様が母という存在を備えられ、その母の胸にダビデを委ねてくださった、そのダビデの生きていく上での必要を満たしてくださったということであります。この記事から私たちは祝福された親子関係について教えられるのではないかなと思います。今日はちょうど母の日なので、私たち一人一人にお母さんが与えられている恵みを覚えて感謝したいなと思います。母と子の関係が祝福されるために必要なことは、実は母と子の間に神様に入ってもらうということです。生まれた子供は生まれたら自動的に母親の子供になるわけではないんですよね。子供は神様によって母親の胸に委ねられました。 母親も神様からその子供を自分に委ねられました。このことが確認できているとき、つまり母と子供の間に神様がちゃんと入っているときは、その子育てが、その関係が祝福されるときであります。時々母親は自分と子供との間に何も入れたくないときがあるかなと思いますね。夫も入れたくないし、神様も入ってもらいたくないし、ひたすら子供と一体になりたいという、そういう願いを持つことがあるかなと思います。子供の方もその一体感を求めてしまうということがあるかもしれません。でもそこからいろんな歪みが生じてきてしまうということもよく聞く話ではないかと思います。子供は親の所有物ではありません。神様から委ねられた大切な存在です。神様から委ねられているわけですから、責任があるんですね。神様から託されているわけですから。ですから私たちは本当に一生懸命祈って、愛情を注いで、そして育てていくという、そういう責任がある。そのことを自覚できている時の子育てというのは、本当に祝福されるんではないかと思いますね。そのようにしてダビデも神様によって母の胸に委ねられました。神様がダビデの最も根本的、基本的な必要を満たしてくださったということであります。それがダビデの信仰告白になっていたということであります。そして3番目に、ダビデは生まれる前からですね、10節、生まれる前から私はあなたに委ねられましたと告白をしております。9節では、ダビデが生まれた時のこと、そして生まれた後のことが語られていましたけれども、10節に入ると、生まれる前のことがここで語られていることがわかる。つまり、生まれる前もそうです。生まれたその時もそうです。生まれた後もそうです。ずっと神様は私の神様だったということですね。その理解をダビデ持っていたということ。そしてその理解と確信から最後の賛美が生まれてきました。10節の後半、母の胎内にいた時からあなたは私の神です、このような賛美が生まれてきました。このような告白、このような賛美ができるってことは本当に幸せなことではないでしょうか。私たちは誰もが自分であることに不安を抱えやすいのではないかと思いますね。自分に自信がない、そしてつい人と比較してしまってですね、自分の価値に対する不安がある、そういう問題抱えやすいんではないかと思います。人の言われることに振り回されたり、人の言葉に傷ついてしまったり、そして自分の中にも不安定な脆さがあるっていうことを意識してしまうことがあるんではないかなと思いますね。自分の中に土台がないということを感じることがあるんではないかと思います。そのような傾向は現代に生かされる私たちに強くある傾向ではないかと思います。でもそれは実は神様を基盤として私たちの人生がまだ十分には形成されていないからだと思います。私たちはぜひ創造主なる神様を信じたいと思います。その方が生まれる前から私たちの神であることを信じたいと思います。生まれた時に私たちを取り出してくださった方であることを信じたいと思います。そして生まれた私たちを母の胸に委ねてくださった方であること、生まれる前から生まれたその時もその後もずっと私たちの主であられ、私たちを導いてくださった方、この方を信じたい、そして信じるだけではない、この方を中心として私たちの人生を築いていきたいと思いますね。その時に私たちは揺るぎない人生の土台が与えられていくっていうことを私たち覚えるものでありたいと思います。そこから実は深い賛美が生まれてきます。いろんな厳しい状況の中で人からいろんなことを言われたりする中で本当に傷ついたり振り回されたりすることの多い私たち、しかしその中からこの神様を覚えるときに賛美が生まれてくるっていうこと、その賛美をいつも歌っているものでありたいと思います。そしてそんな神様のダビデの神様に対する深い信頼から今度は祈りが生まれてくるということも覚えたいと思います。 11節をお読みいたします。どうか私から遠く離れないでください。苦しみが近くにあり、助ける者がいないのです。このようにダビデの賛美は祈りに変わっていったということがわかります。この11節の祈りはダビデの1節の言葉に対応しております。一節でダビデは、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、私を救わず遠く離れておられるのですかと、ここで叫び声を上げています。まさに見捨てられるような経験をしてですね、神様がもう遠くに感じられるんですよね。普通だったらもうこのような経験をしたらもう絶望してしまって、もう声も上がらないという状態になるかもしれません。でも遠くに感じている神様に向かってダビデ諦めないんですよね。声を上げるんです。呼び続けるんです。どうか私から遠く離れないでくださいって、遠くに離れているように感じている神様に向かってどうか離れないでくださいと、実に率直な祈りではないかなと思うんですね。そしてさらに、苦しみが近くにあり助ける者がいないのですって、実に正直な祈りではないかなと思うんですよね。私たち時々助けが必要なのに助けてと言えないことがあるかなと思いますね。遠慮してなのか、あるいはなんか自分にすがってるからなのか、いろんな理由があるからだと思いますけれども、本当は助けが必要なのに助けてと言えないっていうことがあるような気がするんですよね。そしてそれが人間関係だけではなくて、神様との関係においてもそういう傾向を抱えてしまうことがあるかなと思います。どっか遠慮深くてですね、もっと助けて言うべき時があるのにそれを言わないで終わってしまう、そして自分の問題の中で悩み苦しんでしまっているっていうことがあるんじゃないかなと思いますね。私たちはもっとストレートに正直に神様に助けを求めていくべきではないかなと思います。ダビデ本当に正直ですね、率直ですね。もう助ける者がいないんです。抱えている問題の深さと合わせてもう孤独なんですね。誰も助けてくれる人がいないんです。本当に孤立無援なんです。でもそういう中から本当にまっすぐに神様に声を上げていった、そのダビデの姿から私たち学んでいきたい。そしてどうしてダビデはそのように声を上げることができたんでしょうか。どうして神様に向かってまっすぐ叫ぶことができたんでしょうか。それはやっぱりダビデが神様のことをよく知ってるから、そしてこの方に信頼しているからではないでしょうか。ダビデ告白しましたよね。母の胎内にいた時からあなたは私の神ですって。もう生まれる前から、もう生まれた時もその後もずっとあなたは私の神だった、もうずっと私と共にいてくれた、ずっとそういう人生だった。それなのに今あなたがそばにいないのはおかしいって思ってるわけです。でもそういう神様に対する信頼があるからこそ、まっすぐに主を呼び求めることができた、このダビデの信仰に私たちは学ばなければいけないなと思うんですよね。神の愛を知っている人は神様に深く信頼できる人です。そして神に深く信頼できる人は深く祈ることのできる人です。ぜひ私たち神様に愛され、また神様を知り、深く信頼し、深く祈るものでありたいと思います。そして私たちは私たちの子供に望むこともこういうことではないかなと思います。ぜひ子供たちに祈りを知ってほしい、祈る人になってほしい。それが信仰者の親の願いではないだろうかと思います。祈りを知っているということは神様を知っているということであり、神様によって生かされている自分を知っているということであります。何かあった時に何でも相談できる方がいるということですね。厳しい人生を歩んでいかなければならない子どもたち、その理解が子どもたちの支えになってくれたら親としては本当に安心ではないかなと思います。そのためにはまず私たちがそのような信仰を持たせていただこうではありませんか。 私たちの存在の根底に私たちを作ってくださった方がいます。私たちを愛してくださった方がいます。私たちをずっと導いてくださっている方がいます。その方が私たちの人生の土台です、基盤です。ただそれを知っているということだけではなくて、その方によって生かされているということ、この方の信頼によって私たち支えられているということ、そのような人生を歩ませていただきたい。そこからそのような神様に対する信頼から深い賛美が生まれてくるということをぜひ覚えるものでありたいと思います。ぜひこの方に私たちの人生を築き上げてもらおうではありませんか。そのような信頼から生まれてくる賛美をいつも口ずさんでいるものでありたい。そのようにしてどんな状況の中にあっても主を告白し主に賛美するものであり続けたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、皆を賛美いたします。生まれる前からあなたは私たちの神でありました。生まれた時もそうでした。生まれた後もずっと今に至るまで私たちを守り導いてくださっている方がおられることを覚えてありがとうございます。人の言葉、人の態度、またいろんな反応に振り回され悩み、傷つき、苦しんでしまいやすい私たちです。すぐ自信を失ってしまう私たちでありますが、どうか深いところであなたが共にいてくださること、あなたが私たちの人生の基盤であることを思い出しながら、あなたにより頼むことができるように、あなたに祈ることができるように、そして主が答えてくださる恵みを味わいながら、あなたに信頼しいつも賛美することができるように、どうか私たちの信仰を養ってください。御言葉を感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。